弦楽四重奏によるゲス穴トークラジオ弦楽サボり部屋。
お
お
いいね、シャカシャカ言うてるな。弦楽四重奏によるゲス穴トークラジオ弦楽サボり部屋ということで、阿佐ヶ谷ファンキーボーイズバイオリン担当のリトルホンダです。
同じくバイオリン担当の大原俊樹です。
ビオラ担当の木村でございます。
チェロの小見哲です。
はい、ということで、このラジオはですね、クラシックを弾かないカルテットである我々阿佐ヶ谷ファンキーボーイズがバイオリン、ビオラ、チェロといった弦楽器についてぶっちゃけトークを繰り広げ、皆様の弦楽器ライフを今より10倍楽しいものにしていこうという番組です。ちょっと今日はね、アンサンブルをテーマにしたお話ということで、じゃあ早速いきましょうか。オッケー、ソロ、いやいやアンサンブルでしょ、室内楽の醍醐味ということでね、いろいろね、ちょっとオケとかね、ソロとか、いろいろバイオリン、ビオラ、チェロと弦楽器の楽しみ方、いろいろありますけども、ちょっとね、やっぱ僕個人的にはやっぱもうゴリゴリのアンサンブル派なので、
ほうほうほうほう、
はい、ちょっとそれはね、オケとかソロとかやってきたけど、やっぱり一番楽しいのはアンサンブルだよなっていう話をちょっとしたくて、はい、ちょっとその辺皆さんもどんな感じで考えてるのかなっていうのをちょっとお聞きしたかったので、ちょっと木村さん、
はいはい、
どうですかね、なんか好きな編成とかありますか。
私はね、もうずっと弦楽四重奏が好きなんですよ、うんうん、私もその大学でオケ部入って、オケやり始めるとほぼ同時に室内楽同期でカルテットを組んで、やっていたっていうのがあってですね、弦楽四重奏がもしかしたら世界最古のバンド編成なんじゃないかなと思っていて、オーピースの、
そう
なんですか、わかんないけど今ねちょっと裏で調べようと思ったけど始まっちゃってからあれだけどね、ちょうど音域としても上から下までバランスよく揃ってて、
うん、
いろんな役割をちゃんと分散できて、でかつ、ね、男が思春期の時に必ず一度は妄想する、こうバンドでこうかっこつける妄想、あれをクラシックの中でやろうとすると、はいはい、弦楽四重奏しかない
おお、そうなの、
そうそうそう、それで始めた的なところなんですけど、
そうなんだ、
バンドはやんなかったんですか。
バンドはやんなかったっすねそう言われるとね
あれ妄想しなかったんですか。
妄想は妄想で終わってますね、だからそこは。
ああ、
そうそうそう、やっぱりそのね、オケと違って自分のパートは自分しかいないので、責任感も、いけないですし、シンプルにちゃんと弾けてなきゃいけないっていうのもありますし、その辺のバランスが良かった。ソロになっちゃうとなんか今度ね、寂しさが勝っちゃうんですよね、人足りないなとか、
寂しさ、
音数足りないなみたいな寂しさが出てきてしまうんですよ。ベンカルが一番バランスが自分にとって良かったですね。人の少なさ、少なすぎない、自分の音がしっかり大事な意味合い、次はね、なんかバランスの良さが一番好きですね、うんうん、
ソロです。寂しいですか？
ソロ、なんかね、ソナタとかあるじゃないですか。ピアノとビオラとみたいな。
あ、はい、
まあ、そういう編成はね、あんまり聞かれないんですよね。
ソロといえども、ピアノと2人じゃないですか。
はいはい。
それでも寂しいですか？
寂しいですね。人が少ない。
寂しいですね。
人が今度多すぎるとなんか自分を出しづらくなるので、カルテットが人との距離感もちょうどいいみたいなところがね、2人だと近すぎる気がするので、
うん、あ、じゃあ8人だとちょっと多いかな。
8人多いですね。8人、メンデルスゾーンのね、8重奏とかシューベルの8重奏とかもやったことありますけど、
はいはい、
もう他人同士の集まりみたいになっちゃう、ね、8人4人はちょうどいいですね
あーなるほどね、
マチコンみたいだよね、
距離感、
合コン、
6、
合コン
6人もちょっと微妙
6人はね、あのチャイコフスキーパイセンがね下手くそだったんで、
そっか、はい、
6人はギリいいかもしれないですね。
じゃあやっぱ4人のアンサンブルが、
うん、
のまあ醍醐味っていうとやっぱその責任感っていうところになるんですかね。
まあ、曲数もねいっぱいありますからね。
うん。
弦楽四重奏は、うんうん、もう一つの世界がしっかりそれで構築されてるんで、はいはいはい、クラシックの中では。
うん、ちなみにじゃあ好きな弦楽四重奏曲ベスト1挙げるとすると。
ちょっとね、あんま覚えてない
覚えてないあれ
全然四重奏じゃないけど、あのブラームスのクラリネット五重奏はめちゃめちゃ好きです、
ね、おーあーいいっすね。
ビオラの仕事も渋いんで、
あれめちゃくちゃ暗くないですか。
はい、いいっすね、
暗い曲。あでも暗いけど、まあでもかっこいいっすよね。なんか僕も最初モーツァルトのクラゴは最初にやって、で同じクラゴでブラームスもやろうって言ったら全然違うから、そうなんだこの暗い曲はって思いましたけど、まあでも全楽章やってみるとやっぱすごく楽しかったですよね。小宮さん、
はい、
どうでしょう。
そうですね、なんかこのテーマ、あのソロっていうのがあの無伴奏なのか、うん、あの、
うんうん、
伴奏楽器と2人なのかちょっと解釈分かれると思うんですよ、うんうん、でかつ、はいはい、そうすると室内楽、例えば弦カルだったらやっぱファーストバイオリンが割とソロで、あと伴奏みたいな側面がある曲もいっぱいあると思うので、うん、そうじゃないお互い絡む曲もいっぱいありますけど、うんうん、なんかそこで結構でチェロだったら大体、まあ、常に割と伴奏でみたいなことが、
う
ん、
そうですよね、
まあ、多くなりがちなんで、なちょっとそこ難しいですけど、うん、なんかあのやっぱ弦楽四重奏だと、うん、チェロ責任感ありますねなんていうか重大なんか、なんかチェロでかいですよね、音とか音量とか、
音でかい、ね、そうそうそう、
なんかちょっとね、バンドだったらドラムベースを一人でやってて、ボーカルとギターとキーボードが3人いるみたいな、
うんうん、
割とそんなサウンドバランスだと思うんですけど、はいはいはい、チェロの人にとって何ですかね、うん、でもソロだとやっぱ難しいんで、メロで弾かなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、であのねあのカノンとかだったら2小節ぐらい覚えればいいんで、はい、チェロの人にとっては室内楽はそういう魅力はあるんじゃないですかね。教えててなんかやっぱ鈴木とかやるんですけど、メロディー弾かせられるじゃないですか、うん、で、うんうん、なんかこんなにいっぱい弾けるようにならなくてもアンサンブル楽しめるのに、うん、みたいな、そういう葛藤はあります。あ、なるほど
ね、はいはい、はい、そうか、教本はソロで弾けるようになることを目指して
なんでなんでしょうね
っていう、うん、
はい、まあバイオリンの教本をそのまま移植したからなんですけど、まあまあそういうところを考えると室内楽はとっても楽しいと思います。
うん、チェロの人ってさ、なんか、うん、カノン弾いてるとき何考えてんの？
だからファーストの子かわいいなとかいやビオラの子もいいかなとかそういうことじゃない、あとお客さんでお客さん眺めたりとかね、だから他の楽器のことをずっと見てて、たまに目があったりとか、あとあのお客さんあのどういう人いるかなみたいな、
あは
見たりとか、
はいはいはい、暇してるっていうこと
だ、暇です
弦楽四重奏ではやっぱチェロの責任感だけやっぱ飛び抜けてるような
ですか
っていうのは思います。なんか上3人同じでもチェロ一人変わるだけで多分別のカルテットになっちゃうぐらいの破壊力、
ね、
破壊力っつったらあれ
だ、そうそうそう、
はい、あるような、
だからやっぱパーカッションが一人入るといいと思いますね。
え
だからそのドラムとベースを一人で担うんじゃなくて、ドラムの人ベースの人みたいになるように、
はいはい、
弦楽四重奏プラスパーカッションが入るとちょっとバランスされると思いますけど、うん、それからバイオリンは一人でいいかもしれないですね、うん、あ嘘です、すいません、
はい、嘘です。毎回なんか弦楽四重奏やりたいなって思うと絶対チェロ選びが一番重要なんですよね、ちょっと僕の中では。いかにいいチェロの人と知り合えるかっていうのはすごい、うん、大事だなと思ってきましたけどね。小宮さんは、
はい、
まあオケのイメージはもう皆無なんで、
はい、ないですね。あでも僕もあの高校の時に選抜やりましたよ、うん、オーケストラなんかね、神奈川県選抜オーケストラオーディション受けて、はい、マイスタージンカーやりましたね。
へ、楽しかったんですか。
まあそれなりに、
あれ
あファーストの子可愛いなみたいな。
あトップのチェロのね後輩の女の子が可愛かったけどなみたいな。
あ
後にミクシーで出会ったけど、はい、メッセージが返ってこないっていう、
あ
っ切ない思い出がマイスタージンガーですね。
なるほどね、だからオケ嫌いになってしまったっていうことですね。
それがトラウマか。